ようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
負けるが勝ち、敗者の生命史という本であります。生物学者稲垣秀弘さん、 PHP 出版から出ております。私たちは海から追い出された生き物の子孫であるという副題でございます、
はい、
小さくて弱くて、そういう生き物が弱さゆえに生き続けようとするという、それがやがて進化を招いた、うん、もちろんこれは生命史の話でありますが、昨今強い国が世界をこう揺さぶっているようでありますが、本当は小さな国がこの世界を動かしているのではないかという、そういう発想にもなればと思います、うん、類人猿という生き物がおります。この中から人類は生まれるんでありますが、その強い力を持った類人猿が生き残ったとは限らないところに進化の秘密がある。例えばネアンデルタール人、
はい、
道具を作りものすごく強い肉体を持っていた。アフリカから出てきてヨーロッパを中心に活動し、宗教の感情まであった。というのは、あの仲間が死ぬとその死体の上に花を置いたっていうようなところもあったみたいですよ、ネアンデルタール人っていうのは、
はい、
ただこのネアンデルタール人は滅びていくんです。クロマニオンが生き残って我々になるんですけども、なんでネアンデルタールは強い肉体とか宗教心まで持っていたのに滅んでしまったかというと、集団を作る能力がなかったみたい。だから繰り返しますが、集団を作る、お隣さんと共に生きていくっていうのは、あの人類にとって必要な能力なんですね、
はい、
でないと滅びるんですよ。力のないホモサピエンスの方がその弱さゆえに集団を作る、そのことに長けていた。そして集団を作る意味で伝達する能力、そしてうまくやっていくコミュニケーション能力を持つ。でその作られた集団こそが人間を世界中に住ましめたという。で形成された、作られた集団は争うことよりもずらす能力に恵まれていて、アフリカを出発して世界中ずらすニッチを求めて、まあ、すごいもんですよね。北極のそばから南米のあの近くぐらいまで歩いていくんですから。そうやって考えるとニッチを分け合うというのは大事なあの人間の知恵なんじゃないですかね、
はい、
思えば危機の後に生物はチャンスを迎えていた。スノーボールマイナス50度まで下がった氷の世界、深海や地下に追いやられた生命はそこで懸命に生き残り、多細胞生物になり弱肉強食、弱いものが食われるという生命進化をたどった。でも食われることが恐ろしくて逃げ出したものが背骨を持つようになり、両生類になり、ネズミのような哺乳類になって森で生きていくところから猿に成長し、その猿の中から弱い猿が人となったっていう、こうやって考えると、ほら最初のテーマ貫いてるでしょ、はい、弱さこそ進化の原動力っていう、はい、やっぱり何でも食うってのは大事なんだな、
はい、
海藻とか貝なんかも猿は食ったみたいですが、私あの人の考え方が好きだったのは、ドーキンスだったかな、あの人の考え方が好きでね、二足歩行になれたのは海って遊んだからじゃねえかっていう。猿が
ほう
海こう這いまくって探ってるじゃん、
はい、
そのうちにだんだん潮が満ちてくっちゃん、
はあ、
自然と立つよ、
立つと、
うん、
はい、
立つと早いよ、
ない泳いじゃんみたいな。
そうそう、それをね生物学者の例えでね、
はい、
海が歩行器を務めてくれたって。
ほう、
そうやって考えると海に導かれて、
はい、
人間は立つことを覚えたっていう、私どもが弱いながらも核のごとく繁栄したのは、男と女に分かれて性というものを持った、そして死によって子供たちに自分たちの遺伝子をつないだ。そのことによって永遠に弱さをつなぐことで、私たちは人類という長い生命史の真ん中に立つことができるようになった。
はい。
口 口喧嘩ばっかりしてんだけど、女房とこの間話してて、女房がよく頭のいい人がさ、一度っきりの人生何でもやってみようって言うじゃん、うん、あれを非常にこう人生に絶望した人が聞いたら、人を殺してでも自分の思いは遂げた方がいいなんていう発想になっちゃうんじゃないかなって、
はい、
人生とか命って一度っきりじゃないと思うんだっていう、
はあ、
一度っきりの人生なんて人前で使ってはいけない言葉なんじゃないっていう、
はあ、
かなどうね、その
感、いや、その通りだと思います。
と思わない、
はい、
少し現代人は科学を盾にして一度っきりって言い過ぎだよね。
うん、
一度っきりで人生を乱暴に生きた人ってもう取り返しのつかないことになっちゃうと思うんだ、
はい、
そういう意味で私たちは死によってつながり、そんな風に考えた方が世界を明るく解き明かすことができるのではなかろうか。敗者の生命史、負けるが勝ち。来週はまた別のネタでご機嫌を伺いたいと思います。この続きまた来週のまな板の上で。